先ほど皆さんと紹介いたしました新徳三寺の中にですね、官計らいは苦しくて人の思いぞ及ばざる、とこういう一句がございます。官計らいは苦しくて人の思いぞ及ばざる。神様のお計らいというものはですね、人の思いをはるかに超えておるということですね。ちょうどおとついからですね、小道の教師にお取り立ていただかれて、5年を迎えた方々と20年を迎えた方々が一緒に本部で研修をされております。で、新次先生も参加をさせていただいております。5年ということでね、からこの牧先生もそうでありますが、牧先生のご主人は20年ということで、一緒に夫婦で参加されております。でご礼地にですね、3、40人の方が集まって、みんな国衣姿で金国様のお出ましをいただいたり、お引きをいただいたりされておりますので、その研修中のことはよくわからないんですが、とにかく朝夕皆さんに会うことができました。私もそうして皆さんに挨拶をさせていただいておるんですが、その中にですね、ブラジルの教会で御用されているソランデさんという方がいらっしゃいます。女性の方ですがね、で向こうのブラジルの方なんですが、ご縁をいただかれて、お道の教師にお取り立ていただかれたんですね。その方が新次先生や牧先生と同じ年に学院で修行されたわけであります。で私も先だってその研修が始まった日の夕方ですね、その方にお会いして、握手をしてですね、私の紹介をさせていただいたんですが、そのソランデさんが学院でご修行されている間は私はお話をしたことはなかったんですけどね、福陽先生が同じ、関係の教会の方ですので、よく知っておられまして、紹介をしてくれたんですね。でこのソランデ先生はですね、5年前にそのブラジルから学院入学に来られたわけでありますが、全く日本語がわからない方なんですね。ブラジルではポルトガル語が共通語だそうですが、そこでそのポルトガル語のと日本語のできる方を通訳にということで、今現在佐賀教会長になられた大石正道先生がですね、当時リオデジャネイロの教会で御用されていたわけですが、一緒においでになりまして、そしてその学院の修行が、新次先生や牧先生、そのソランデさんたちのですね、修行が始まったんですね。そしてその年の秋だったですかね、大井先生がこちらに見えまして、この新次先生のですね、親様の顔が見たいと言って来られたんですね。そういうことでこちらに初めて大祭の日だったと思いますが来られたんですね。それで参拝された後ですね、どうでしたかって言って聞いたらですね、意外な感想がこの聞かれたんですね。温かい教会ですねっていう、でその温かい教会というのをブラジルの先生から言われたということはですね、ブラジルは相当温かいを通り越して暑いわけですから、私も驚いたり喜んだりしたんですがね、もちろんお分かりのように、雰囲気が温かいというですね、そういうことでその大石先生がそれからですね、お年の教会に再々見えるようになりました。そしてその大石先生はですね、どういうお計らいでしょうか、そのブラジルのリオデジャネイロ教会長であったのにですね、佐賀の教会の、先生や信者さんから、 まとめられてですね、佐賀教会の教会長に就任されたんですね。で、まあ、いろんなことがありまして、ご飯に参拝されると必ずこちらにおいでになりまして、一緒に食事をいただきながらいろんなお話をさせていた。で、私どもも佐賀教会の大祭には、夫婦でお引き寄せいただいてですね、参拝させていただくということで今日まで来させていただいております。そういう中に福雄先生と真嗣先生の縁談が持ち上がりまして、でその時にですね、まあ、直接その真嗣先生と福雄先生の間を取り持ってくださったのは福雄先生の妹さんがですね、今から10年前に学院に入っておられる時にこの東教会に10日間ほどですね修行に来られて、在籍外教会実習ということでおいでになってですね、音島教会のことをよくご存知で、そして真嗣先生にその姉の福雄先生をどうぞということで紹介してくださったんですね。そういうことがあったんですが、あの大石先生はですね、その岩本家と大坪家をこう両方知ってる方なんですね。平和教会の関係でその向こうのブラジルのビリグイ教会、末永先生という先生のお導きをいただいて、教師になられたんですね。で、その末永先生という方は平和教会で修行された方なんですね。そしてその音島教会にはですね、図らずも そういうことで先ほど言っておりますようにご縁がありまして、たびたびお見えになってですね、まあ、本人が真嗣先生の結婚式の時に、まあ媒酌人として挨拶された言葉でありますけど、私はその音島教会の先生を兄貴のように慕っておりますと、こういうふうに言われたんですね。まあ、私はその時初めてそういうふうに思っていらっしゃるのかなということを知ったんですが、とにかく再々ですね、毎月のようにこちらにお見えになるんですね。今度も6月の11日の日にですね、こちらにおいでになる予定になっております。その時に多分ソランデさんをお連れくださるんだろうと思うんですかね、まあ、はっきりいたしませんが、で、その私が何を言いたいかと言いますとね、最初に言いましたように、官計らいが苦しくて人の思いぞ及ばざると、神様はですね、その先々のことまで考えて、そのそういうご縁をくださっているように私は感じるんですね。こちらはその全くわからないですね。大石先生がそうして学院で修行されたソランデさんの通訳としてブラジルからおいでになった。その大石先生がなぜかしら真嗣先生に興味を覚えてこの教会においでになった。そして大変親しくですね、私どもも家族中が大石先生とそういうお付き合いをさせていただいている中にですね、このご縁が、福雄先生とのご縁が生まれた。大石先生が痛く喜ばれたんですね。もう福雄先生のことよく知っておられましたから。で、真嗣先生のこともですね、そのどうしてこんなに素晴らしい青年ができたんだろうかということだったらしいんですね。親の顔が見たいというのはね、まあ、それぐらい真嗣先生のことを理解してくださっております。そういうその方がですね、私もいろいろこう考えさせていただいて、もう大石先生しかないなと、媒酌人になっていただくべくお願いしたらですね、大変快くですね、私でよろしいんでしょうか、大変光栄ですと言ってですね、喜んでその役を受けてくださったんですね。両方の教会にご縁がある、ご恩がある、その教会の先生方に喜んでいただけることでしたら喜んでさせていただきますというようなことだったんですね。そういうこととして結婚式のね、媒酌人をしてくださることになりました。で、この話をしましたのはね、今申しますように官計らいは苦しくて人の思いぞ及ばざる、後になってみて、あ、そういう計らいであったのかなということが分かるんですね。皆さんもね、同じように今身の上にさまざまなことが起きてきていらっしゃると思うんです。現在進行形のことがね、それは今自分の目で見ると、その自分の目で見た範囲でしかその意味がわからないはずなんです。 ところが神様はその次のことまで考えて手を打っていらっしゃるというふうに私は思うんですね。まあ、今日お話したのはごく一例なんです。もうそういうことばかりですね。それをこういうふうに神徳賛美で先ほど申しましたように神計らいは美しくて人の思い通りをなるとこういうふうに唱えているわけなんですね。ですからもう少し踏み込んで言うとお互いはですね、自分の計らいで物事を進めようとすると神様のお計らいの邪魔になることがあるということを知っておいてほしいんですね。私はこうしたい、私はこうでなければならないというのはいいようなんですけど、神様が計らってくださることからしたらずれてる場合がよくある。全くわからないのに、先のことはわからないのに、こうでなければならない、ああでなければならないというような執着を持っている場合が私もあるんですね。そこを話していかなきゃ、ね、まあ、ちょっと表現悪いけどケセラセラなるようになるという歌がありますね。まあ、それに近いような気持ちでおらないか。神様がなるようにしてくださるんだと、私はよくわかりませんと、私もああしたいこうしたいということはありますが、どうぞ神様良いようになさってくださいと、こういう腹を持つとですね、その神計らいを、苦しき神計らいを受けれる氏子になれるはずです、ね、そこを大切にしてください。はい、今日もお願いします。